さあこんにちは。
こんにちは、
杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、まあ、およそ1年ぶりに、杉林さんがオーナーの椿サロン銀座より
1年ぶりですかね、
はい、生収録。
あららら、もう久しぶりでございます、南雲さん。
よろしくお願いいたします。まあ、椿サロン銀座といえば、まあ、北海道のね、
そうですね、
メープルのホットケーキが楽しめるという、
まあ、北海道材料をですねに特化したホットケーキ屋さんなんですよね、
はい、うん、いやー、ね、久しぶりな収録でございますね。なんかこ
の午前中の朝のねひとときを皆様にお届けできればと思いますので。
で今回は、はい、まあ、デザインの力ということで、うん、やっていきたいんですけど、
デザインの力、はい、もう私の専門領域なんですけど、うん、こうデザインの力、まあ、いろんな皆さん商品とかね、サービス持ってたり、会社勤めの方は、まあ、ご自身のお仕事のことがあったりすると思うんですけど、今日はですねちょっと目の前に南雲さんがおりますので、はい、その南雲さんが今日ね、南雲さん帽子は何個持って、帽子かぶってるんですよ皆さん。
はい、うん、何個
どのくらい持ってるんですか。
帽子ざっと今、うん、使い回したの 7,8 ぐらいですか、
ね、すごいですね。僕帽子1個なんですよ私はね、
あ
持ってて、そしてほぼかぶらないっていう、
はい、まあまあだけど大体そうじゃないですか、皆さんあんま帽子はかぶんないじゃないですか、う
ん、かぶんないけど、はい、まあ、帽子先生って言ってね、はい、絵画教室をやられてますけども、いやいやいや、子供たちにはもう帽子先生でやっぱおぼられて、
もう名前は知らないんじゃないですか。私の名前南雲なんて知らないと思います。
じゃあ教えてる子たちが4歳とか、
はい、5歳とか6歳とか、まあ言ってしまえばマンションの絵画教室だともう小学校5年生とか、う
ん、多分ね分かんないですけど、幼稚園の頃の先生とかって名前覚えてます、
うん、覚えてないです。
でも、うん、なんかね、帽子の先生がいてねっていうのを今の子たちが20歳30歳になった時に覚えてない子もいると思うんですけど、うん、なんかね思い出すとしたら、うん、先生、他の先生を思い出さなくても、うん、南雲さん南雲っていう名前は思い出さないけど、はい、帽子っていうのは
なんか思い出すかもしれないですね。
思い出すと思うんですよ。これがデザインの力の極みで、
あ、もう始まってます、
ね、始まってます始まってます。だからね、商品をもちろん商品を何かこうデザインで売っていくっていう力もそのことと一緒なんですけど、はい、今日話したいのは個人のデザインって何で作るかっていうと、丸々といえば丸々、
うん、
まあ、銀座ホットケーキといえば椿サロンっていう風になっていきたいなと思ってデザインをしてるんですけど、
はい、
絵画教師といえば帽子先生、
ブランドっていうんですかね、
そうそう、簡単に言うとブランドの作り方って、うん、簡単に言うと、あなたを〇〇といえば〇〇、例えば、あ、メガネの何々といえば何さんだよねみたいな人ってたまにいたりするじゃないですか、
はいはいはい、
僕は今今日リアルですけど、うん、ジャケットとか、うん、お着物とか、うん、もう大好きで、もう10年前ぐらいから、まあ、いろんなジャケット作り始めてですね、もう収まりきらなくてそれ用の、まあ、クロークっていうか家に作ったりとかして売るぐらいもう止まらなくなっちゃう、
まあ、だからジャケットといえば杉林智彦みたいな、
まあ、になってるかわかんないんですけど、一応なんか、うん、杉林さんおしゃれですよねって言われるように、
いや思います、
なんていうんですかね、それを求めてるっていうよりも、まあ、デザインしたりブランドを作る人なので、うん、まあ、何で覚えられるか、まあ、単純に好きでやってるんですけどね、はいはいはい、好きでやってるんだけども、やっぱそれが杉林さんっていつもなんか全然いろんなジャケット持ってますよね、うん、とか、うん、まあ、言われ何で覚えられるかなんですね、
そこがポイント、う
ん、だ皆さんにとって例えばアイテムでもいいし、よく髪型でもありますよね、もじゃもじゃヘアもあれば、うん、まあ、男性でも髪長い人もいるかもしれないし、
はいはいはい、
そういう人って言いますか、その南雲さんの周りでこう思い出す人、
ああ、なんかアフロヘアとかいますね、
アフロヘア、はい、僕 の知っている人で顔が長い人いるんですよ、
はいはいはい、顔が長い、はい、
一つ、はい、コンプレックスはブランドなんです、
う
ん、その人が、はい、まあ 顔が長いとか顔がどうとかみんなコンプレックスあるじゃないですか、うんうんうんうん、それが実は覚えられる元なんですよね。人より顔が長かったら、うん、本人としては、うん、あの小さい頃からねこれを何とかしたいな嫌だなっていう時代はあったかもしれないけど、はい、人あ顔の長い人いたよね顔の長い人といえば誰誰みたい な,
なる覚えられる
んだしね顔が長くて、うん、でそれをどんどん言っていくと名前は覚えられなくてあなんだっけ顔の長い人とか例えばひげがどうとか、
なるほどね、
例えば目が小さいでもさ、うんうんうん、私目が小さくてほらあの目小さい人いたじゃんっていう名前覚えられなくてもそれで覚えられたら一つ勝ちなんですよね。
なるほど、そういう覚えられ方でもいい。
そう、それが特徴なんです。ブランドになるっていう、コンプレックスはブランドなんですっていうことを
名言です。
あの本当にねそのことをね皆さん使ってほしいってことです。
わかりました。だけど僕はその保育園では帽子イコールってことになってきてると思うので、
帽子先生
だからそこでもう来た瞬間にあ A の人だっていう風な覚えられ方ですよね、うん、そうなんです、
はいはい、だからそれがここどっかの保育園で あの帽子先生って言われたらもう、うんうん、あのって言われたらもう一つブランドが始まってるっていう証なんですよね。
今、まあ、成功は成功です、ね、今のところ
素晴らしい成功、
はい、成功っていうか、うん、いい覚えられ方ですね。
確かにやっぱさすがそこは、それなんか考えてなんかひらめいたんですか。
いやそれは僕が考えたというよりも、うん、そのママさんに帽子先生とかいいんじゃないですかって教えてくれたんですよ。
それをちゃんとキャッチしたんですね。
キャッチしていやそれすごいいいですねって言って使っていいですかって、まあ、一応許可を得て
例えば簡単なんですよ、はいうん顔が長ければ顔長先生って言っちゃうよって。
なるほ
ど、はい、何にもなければひげ生やせばあのひげの人とか
なるほど自分で作れます。
例えば頭は坊主でひげだけとか、
あ
なんかね例えばそのちょっと髪の毛薄くて悩み始めるとか男性多いと思うんですけど、うんうん、剃っちゃえでひげ生やせって言うと あの坊主でひげの人なんつったっけったらもうね、うん、もうあのその特徴が自分の武器になります。それをデザインできるんでしょ自分を。
そのコンプレックスをコンプレックスの名前にしとくんじゃなくて
より拡張する、うん、
それはすごいヒントです
ね。だからなんかね今ファッションとか髪型も何かそのコンプレックスをリカバーするような、うん、顔が長い人は顔が長くないように見せるとか、ただ女性だと顔が丸い人が分からない細長く見えるようなですけど、逆にそれを誇張していくって、はい、それによって人がつながる、うん、あの人をちょっと呼ぼうよって自分がつながることで人がつながっていくっていう元になるっていうのは、うん、これねハッピーになる、うん、あの自分がねもうこれやだなって思ったものがあこんなに人と人がこうつながっていく、はい、なんか素材になったり、ね、それによって自分の自己肯定感とかもね、うん、上がっていくっていうのは、うん、僕はねもう全力それの応援隊なんですよね。
気づいてみればあこれで良かったって思える日がねいいですよね、
うんうん、だってお前顔長いじゃんって言われるのがもう嬉しくなってくる
いやいい話を聞きました
っていうのを、はいうん、〇〇といえば〇〇ブランドっていうのはこれに尽きるので、はい、それをご自身にどうデザインできるかそのポイントはコンプレックスです。
それでは今日のセレンディピティ、
はい、
偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
はい、コンプレックスを武器にしろ。
杉林さんとの収録で
いいですね。
やっぱこう
リアルいいですね。
いいですね。
パッションが
伝わってきますね。このなんていうんですか
熱がね。
熱がやっぱりちょっとズームでは感じられない。
ねえやっぱり
杉林さんの息遣いとか、うん、力とかエネルギーを感じますね。
やっぱこれが僕ね、まあ、建築やってますけど、はい、空間の力っていうか一緒にいることの、うん、こう場所の力、
うん、
ズームって場所はネットじゃあるけど。はい、この実際の場所の力、うんうん、今度この話したいですね。その空間の力とか、
なるほど、
その力をどう設計するのが私たちの仕事だったりするので、う
ん、分かりました。ぜひじゃあちょっとその話、
それね、その力の作用というのは人の動線っていう ったり流れとか、はいはいはいはい、それが実はあの店舗の売り上げに直結する。
へえ。
事務所会社に来る人たちのつながりの つまりいろんな受付系のあるところもあれば、うん、もう突然カフェのようになっているオフィスとかいろいろあるじゃないですか。それによって会社の覚えられ方とか体験の仕方って違うじゃないですか。
確かに。
これ実はこの場所をどうその場所の まあ、エネルギー人の流れですね、
はい、
これが結果的に場所のエネルギーに直結するので、そのエネルギーが高い低いじゃなくてどういうエネルギーの質にしたいかによって、
うん、
こう設計の仕方が全く変わるので、病院の設計と、はい、カフェの設計と違いますよね。
まあ、そうですね、うん、あ今度その話していただけますか。
それが専門分野なので、まあ、それが 結果売り上げだったり、うん、人の定着率とか、ね、うん、社員さんの定着率につながっていくっていうのが、うん、この仕事の、まあ、中核なので、はい、なんかそんな話を今度ね
ぜひお願いします。
空間デザインの力みたいなね、お伝えできればなと思います。
楽しみにしております。
はい、
それでは皆様、番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからお願いします。
はい、
そして杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひご登録ください。
はい、
それでは次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。